ユナイテッドノート 84.2 タッくんの2択3択番組ナビゲーター、タッくんこと弁護士武田隆博です。
こんにちは、目指せ野田ねえ、アシスタントのリスドールすずです。
はい、前回の初試験からわずか2週間で大登場、
はい、はい、
ね、ラッキーのすずちゃんです。
本当ラッキーですよね。
前回もね、お伝えしましたが、今日でちょうどね、放送丸1周年なんです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ね、どうしてこういう場に野田姉がいないのかは甚だ疑問ではありますが、まあフレッシュギャルのですね、
いや
すずちゃんがうまくね、見合わせてくれることでしょうね。
あの前回の野田姉の放送を聞いたんですけど、
はいはいはい、
伸びしろすずって言ってたので、伸びしろありってお言葉をいただいたので、
はい、
頑張っていこうかなと思って、はい、気合十分なんですけれども、は
い、どんどんどんどん面白いを埋めていってもらいたいですね。
あと笑い声が可愛いって言ってくれたので、
あ、ね、
そこもあの伸びしろということで、
はい、
はい、愛嬌で頑張りたいと思います、
はいはい、頑張ってください、皆さんね、期待しますよ。
ありがとうございます。
はい、ところで、すずちゃんは、はい、何事なんかある場合誰か相談する人いますか？
そうですね、私あんまり相談しないタイプですね、実は。
あ、自分で解決しちゃうの？
うん、寝たら忘れちゃいます。
あ、それはいい気がする
ね。ダメなんですけどね、相談した方がいいんですけどね。いや、でもほうれん草苦手ですね。
あ、そう、うん、まあなんかね、最近はね、人に相談するよりもあのネットとかでね、相談する人が多かったりとかして、ね、今はね、SNS で大抵のことは相談もできるから、うん、まあいい時代ですよね。
スマホ持ってない人いないですもんね。
ネットがない頃は雑誌のお悩み相談とか、それこそね、ラジオ番組に投稿したりだとか、第三者への相談のハードルはね、なかなか高かったですからね。
人に相談するのってのが、まあ、一番いいんでしょうけどね。こうちょっとね、あんまり相談できないなっていう人はね、こういうラジオとか、うん、スマホとかの SNS を利用していただいて、
うん、まあ、一応ね、まあ、非行事案とかね、そういう人がいて、まあ、それではなかなかできなくて、まあ、深刻になってたっていうこともあるので、
あ、そうなんですね。うん、
まあ、法律相談でもそうですけど、まあ、知らないことやね、解決できないことは、まあ、決して恥ずかしいことではないから、まあね、SNS でもね、まあ、あの遠慮なく、質問をすればいいと思いますよ。
どうですか、 SNS 利用してますか？
ああ、僕でも結構ね、あ、 SNS っていうか、
うん、
ネットで調べるっていうのはまあありますね、まあ、今ね、
手軽に調べられちゃいますしね。
だからまあまあ、それがね、まあ、正しいかどうかっていう保証がないので、まあ一応当たりをつけるっていうことでね、一旦ネットで調べといて、でもあの、あとは専門書で、
まあ、あくまで参考という感じですね。
そうそんな感じですね。はい、では、すずちゃんね、番組のインフォメーションをお願いします。
はい、番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。本日のメールテーマはギャンブルです。愛知が FM 公式ページよりさっくんの2択3択までメールをお待ちしております。ではスタートです。
さっくんの
2択3択。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
84.2 タッくんの2択3択ナビゲーターはタッくんと
すずちゃんでお届けしています。
さて、最初のコーナーは、はい、同社への2択3択です。はい、これは、ネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのというお悩みについてですね、まあ、法律家である私タッくんが解説していきます。実際の判例や判決とね、見解が異なる場合もありますが、まあ、法律案件によるね、用途の解釈もね、変わる場合もあります。で、はい、まあ、これもね、一つの例と覚えてもらえば幸いです。ね、
今日はですね、ギャンブルについての様々なご相談がネット上に浮上していますので、ご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。日本の掛け事。 日本って掛け事がダメなんですよね、
うん、
どこまでダメなんですか。例えばゲームで勝負して負けた方が100円あげる、
うん、
これは犯罪なのですか。どこまでが犯罪なのか教えてください。 A 金銭払えば犯罪、 B 個人間だから問われない、個人間だから問われない、失礼しました、はい、個人間だから問われない、はい、
これはですね、答えは A です。
A なんですね。
まあね、金銭を払えば犯罪というか、お金をかけてゲームを始めた時点でもう犯罪です。
そうなんだ。トランプでも何でももうかけちゃったら、ゲームをやるときにお金をかけちゃったらもうダメってこと
ですね。そうなんです。で、そのかけるものに関しては、ちなみにそのご飯をね、ご馳走するとか、一時的なね、もの、一時的になくなってしまうもの、一時的な娯楽に供するものっていうんですが、そういったようなものをかける場合は処罰されないんですが、
そうなんですね、
お金は一ずっと残るものだから、それはかけたら賭博ということで賭博罪になってしまう。で、これ100円ということなんですけど、まあ
賭博は関係ない
ですね。関係ないですね。1円でも賭博は賭博ということになります。はい、
はい。では続いて。
はい、
日本国内にある違法カジノ店に興味半分で行き、掛け事は全くせず見物だけしているときに警察の手入れがあったら、
うん、
どのような罪で捕まったりするのですか。
はい、
はい、A 科学系の罪、 B 特になし。
はい、
はい、
こちらはですね、基本的にこの違法カジノ店に行っただけってことなんですね。
行っただけみたいですね、うん、はい、
これは基本的には賭博罪にもならないし、特にその経営者の人とつながってるということでなければ、
うんうんうん、
それは何も罪にない
です。罪にはならないですね。
例えばこれ B です。
はい、はい、
まあちょっとね、有名なスポーツ選手がこういうことでね、ちょっと制裁を受けたということはありますけども、うん、これはちょっと法的な制裁とはちょっとまた意味が違うということがあって、法律的にはお咎めはないということです。
はいはいはい。ゲームしただけでは特に。
そうですね。はい。
でも、ゲームしちゃうと、
そちらも賭博になってしまって、はい、犯罪になっちゃう。
はい。まあでも行かないのが一番いいんですけどね。
そうですね。はい。誘惑がありますからね。
ね、絶対やっちゃいそうですけどね。
気をつけてください。
はい。では、続いて。賭博やカジノについて、
うん、
最近ニュースで違法カジノや野球賭博、賭け麻雀について見ます。公営ギャンブル、競馬や競輪等は合法ということになる、合法ということにしているというのはなんとなく理解できるんですが、パチンコやスロットに至っては3点方式を取っているから良いというのであれば、まずこの3点方式をちょっと説明させていただきますと、1、客が出玉をパチンコ店で景品と交換する、
うん、
2、客が景品を交換所に持って行って現金と交換する、
うん、
3、問屋が交換所、換金所から景品を買い取りパチンコ店に下ろす、うん、でこの仕組みが3点方式って言うんですけれども、うん、でこの仕組みを、麻雀の展望やカジノのコインとか、
うん、
その野球賭博も何か別のものでやり取りして、
うん、
最後にこうパチンコ屋さんみたいに計算すれば問題はないのでしょうか、
うん、
っていうねご質問なんですが、
うん、
A 合法である、 B グレーである、賭博行為となるなんですけれども、うん、
これはですね、
はい、
答えとしては C になります。
あ、 C なんですね、うん、で
基本的にこのパチンコ屋さんも、はいはいはい、基本的にそのパチンコ屋の名前で出た出玉をですね、景品に変えるということで、うん、さっき言ったように1位のね、うん、凶楽に供するものというかね、娯楽に供するものね、だからそういうもの以外のもの、形として残るものを変えてしまったら、
うん、
基本的には賭博になっちゃうんですけど、だけど、基本的にパチンコに関しては、
うん、
基本的には風営法で認められてるんですよ。
認められてるんだ。
だから合法なんですよ、パチンコは。ただし、
はいはい、
そのパチンコでも、基本的に金銭に変えることまでは、風営法は認めてないわけね。
ああ、なるほど。だから、その、
三点法を取
ってる。景品に一回変えるってことなんですね。
そうなんです。だから、麻雀とかね、
はいはい、
そこら辺のところも、そういうような形でやったとしても、風営法上でですね、認められないと。
認められてない。
だとすると、基本的には違法になっちゃう。ということなんですね。
で、この仕組みがオッケーとされてるのは、パチンコだけってことなんですね。
そうなんです。
あ、うん、じゃあ他に麻雀とかカジノのそのコインで、うん、一旦景品化してるものとするけれども、うん、風営法でダメだからもうダメですよってことなんですよね。
そうそうそう、あと、まあ、 ギャンブルで言うとね、うん、ギャンブルという色はちょっと薄いんですけど、はいはい、宝くじね。
はいはいはい。
うん、これも基本的には、まあ、富くじに関する。
富くじ、
うん、ということで、これはもともとは違法なんだけれども、宝くじだけはですね、はいはい、そういう、法律、当選金付き商標法という法律があって、法があって、基本的には合法となっている。例外的に合法となっているからできるということなんですね。
もうじゃあ基本的には、うん、競馬、競輪、競艇以外はもう全て違法って考えてたっていいんですかね。
そうですね。で、まあ今ね、カジノをどうするかということで、はいはいはい、まあいろいろ法律をね。
そうですよね。オリンピック、うん、オリンピックのためにカジノが開かれるかもしれないんですよね、日本でも。
そうそうそう。だからそういうようなことが、まだ法律で OK にしてら、まあ、特別に合法になるというのはギャンブルなんですね。基本的にギャンブル自体は違法ということになりますね。ところで、スーちゃんはギャンブルはする方ですか、しない方ですか。
全くしないですね、ギャンブルは。
父
親が競馬やるので、うん、子供の頃に競馬場に連れてってもらったことがあるなぐらいな思い出で、私自身は本当にやんないですね。
うん、なるほどね。
なんかパチンコしてるよっていう方結構ね、身近にたくさんいらっしゃるんですけど、お話聞く程度で、行ったことないんですよね。
なるほどね。僕はね、自分がこう弁護士になる前は、競馬よくやってたんですけど。
イメージない。
そう。なんですけど。
先生、イメージないですよ。
そうですか。競馬結構好きだった
んですよ、ね。あ、そうなんですか。
だけどね、はい、なんか仕事、弁護士の仕事になってからね、うん、やっぱり仕事はまあギャンブルじゃないですけど、
はいはいはい、
勝ったり負けたりとかってある
ん
で、スリル感としては、なんかその競馬に通じるところがあるんだけど、なんか仕事やるだけでもうちょっと競馬もなんか、はいはいはい、興味なくなっちゃったみたいな。
もうじゃあ今は仕事大好きってことですね。
まあそういうことで、ね。あとまあ一応ね、麻雀は好きですけど、はいはい、もちろん関係ないので、
ね、
はい、
そうですね。
はい、ということで、よろしくお願いしますって言って。はい、そういうことです。
はい。
はい、まあそういうことでね、まあ皆さん気をつけてやってくださいという、
ギャンブルはほどほどにということですね。
はい。
じゃあ今日はもう本当にね、いろんなこと勉強になりました。
はい、
はい、ではそれではこのあたりで本日のレコメンドソングをお願いします。
はい、再度言いますがあってね、野田蓮不在ですけれどもね、番組1周年をね、記念して、はい、久保田としのぶさんのミッシングをかけることとしましょう。さん宅、続いては、番組ゲストをお招きしてザックガランフリートーク三宅さん宅出たとこ勝負です。今日はですね、すずちゃんがやってきてくれています。
はい、よろしくお願いします。
そうですね、はい、
はい、で 今日のゲストさんはどのような方でしょうか。
はい、ですね、1周年の時に欠席のですね、野田麗のお知り合いの方で、まあ、小牧ですかね、小牧の方で、塗料の販売業を営んでいらっしゃいます、佐藤義弘さんです。はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ようこそおいでいただきました。
はい、ありがとうございます。
野田名園のね、お知り合いということなんですが、あずきさん、その、美容院にいらっしゃったりすることはあるってことなんですか？
はい、そうですね。たまにですけど、はい、いかが
ですか？3人そうですよね。
そうですね。そうです、そうです。で、今日ですね、お越しいただいた佐藤さんですが、塗料の販売業ということですが、はい、会社のお名前は何て言いますか？
有限会社佐藤塗料と言います。
あ、そうですか。今、そちらの方で、この会社は、佐藤塗料さんは、はい、創業何年になるんですか？
42年
です。あー、すごい。
長いですね。これはですかね、お父様の代からやってらっしゃるってことですか？
そうですね、はい。父の代から始めて、はい。私は二代目、まだ社長にはなってないんですけど、
はい。専務さんってことですかね？
そう、そうですね。
なるほど、なるほど。はい、この佐藤塗料さんですね、はい、佐藤さんが、まあ、働き始めたというか、はい、入られたら一体でいつぐらいのことなんですか？
20歳ぐらいの頃ですね。
ああ、はい、なるほど。それはですかね、今どういうようなきっかけで入られたんですか？
一応自動車の整備士を目指して学生をしてたんですけど、途中で学校辞めてしまって、
あら、
はい、
明日からどうするんだって言われて、
はい、そうなんだ。
で、まあやること何も考えてなかったので、まあ明日から働けと言われて、はい、そのままの流れで、はい。働くことになりました。
働けっていうのはお父さんですか？
あ、そうですね。
あ、はい、なるほど、なるほど。
それで、ね、20年も働けるってことですからね。
整備士に就こうと思って、はい、そういう学校とか行ってらっしゃったんですよね。
そうですね。はい。
そこは別にお父様も、別にそれは反対してらっしゃらなかったんですか？
そうですね。もう、やりたいようにやってくれればいいかなというような感じで。
あ、は
い、
そうだったんですか。まあでも結果ね、今回お父さんが後を継ぐという形になって、はい、それはお父さんも喜んでいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね。まあ自分の子供とこう一緒に仕事し、一緒にできるというのは多分、まあ自分も親になってみて、多分嬉しいことではないのかなと思いますね。
そうなんですね。
まあ当然ね、佐藤さんもね、義弘さんも、はい、お父さんのね、そういうお仕事を見てね、育ったと思うんでね。はい、どうですか、その、まあ、20年前の話ですけど、はい、まあ、佐藤塗料店に入られて、はい、最初はどんな感じだったですか、お仕事を。
最初はもう本当にやる気もなく、アルバイトのような感覚で、もう仕事が終わったら、すぐ、もう5時になったらすぐ終わって、友達とすぐ遊びに行ってしまうような、もう軽い気持ちでずっと続けております。
ああ、そうだったんですか。なかなかやっぱり実際にそのお仕事に興味を持てなかったことですかね。
そうですね。塗料販売というのが、まあ、一般的な職業ではないので、まあ、あんまり興味のある方が少ないと思うんですね。はい。
ペンキを塗るんじゃなくて塗料を販売するお仕事ですもんね。
そうですね。ちょっと皆さんにはあんまり馴染みのない仕事なんですけど、色を白とか黒とか黄色とか赤とかこう混ぜてクリーム色を作ったりとか、で、色を作って販売するという、職業ですね。
なるほど。
はい。
そうすると、佐藤塗料さんは、ちなみにそのメーカーが作った塗料を販売するだけじゃなくて、はいはい、色を実際作ったりもされてるってことですね。
そうですね。両方やってますね。
なるほど、なるほど。
この色欲しいよ、作ってくださいって言ったら、佐藤さんが作ってくれるってことなんですか？はいはい、
そうです。
なんか、この世にない色が出来上がるってことですよね。
そうですね。
でも塗料、色を作るってやっぱり大変ですよね。難しいですよね。
そうですね。まあ実際にやってみないと分かりにくいかもしれないんですけど、ものすごく大変です。1キロ作ってって言われて、失敗して、こんな16キロになっちゃったとかっていう。
やっぱイメージに合わない色って言われちゃうと、やっぱできるだけそのお客様のイメージの色に合わせて。
そうですね。
なんかあれですね、やっぱりその聞くところに、やっぱ天候だとか、 あの湿度だとかそういうのが左右されちゃうということですかね、
は
い、
そうですね、あの外で塗られたり、うん、あのされる塗装屋さんとかに販売するんですけど、まあ、あの雨が急に雨が降ってきてしまったりとか、あの冬場とか気温が低い時なんかはですね、水性塗料とかっていうのもかあの乾かなかったりとか、いろんな条件があるので、あの本当結構条件次第で、あのすごく難しい、あの完璧な答えを出せないというような、はい、業界ですね。
そういうことですね、
はい。
まあ、今のね、おっしゃったように、まあ、非常に難しいお仕事なんですけど、
はい、
なんか先ほどね、あの会社入られたばっかりの子はちょっとバイト感覚だったと、
はい、
ちょっとバイト感覚ではそこまで行かないと思うんですけど、
はい、
何か転機みたいなのあったんですか？
そうですね、やっぱりあの結婚して、まあ、結婚するまではなんか、うん、あのなんとなく何も考えずに来たんですけど、結婚していざ家族を支えていかないといけないなと思った時に、
うん、
あれこのままじゃちょっとあの自分何もわからないし、うん、どうしようって思った時に、うん、ちょっとこれまずいなと思った時がもう本当転機ですよね。
あ、なるほど。そこからまあいろいろね、多分勉強されたこともあるでしょうし、
はい、
結構あれですかね、お仕事今ね、ちょっと、天気を作る、はい、塗料を作ることに関しての難しさについては先ほど、
はい、
あの、話していただきましたけど、
はい、
だからこう、お仕事をやった中でですね、
はい、
モットーというか、大事にしてらっしゃるところって何かありますか？
はい、モットーとかっていうのはあんまりないんですけど、うん、まあ、あの職人さんとか、結構この暑い、うん、天気の中塗装されたりとか、うん、屋根の上なんていうのは60度70度とかまで上がってくるんですけど、
はい、
そこでもう疲れて、
うん、
あのその後にあのそれを買いに来ていただいたりとかした時に、うん、なんとかこう来たお客さんをあの心ほっこりさせて、うん、笑わせてあげたいなとかって、
心がけですよね、はい、
なかなかね、似合ってくれるね、
それはないですよね、
はい、あんまないですよねまあ、でもあれですね、あそこのお店に行けば楽しいからって言ってね、うん、お客さんが来るってことで、営業的にもつながってくる
ね。まあ、そうですね。
ね、はい、まあ、それ狙いってるわけじゃないでしょうけれども、
はい、
うん、それはすごくいいですね。
ね、塗料を買いに来て、佐藤さんに会いに来ちゃったみたいな人ね、いるかもしれないですよね。
それは一番嬉しい。
ああ、まあそうですよね。
たまに、今日用事ないけど、あの近く来たから寄ったって言ってくれる。
ああ、顔見に
行く。はい。
ああ、すごい。
本当嬉しいですね。
ね、はい、いやいや素晴らしいです。まあ、それでまたね、人と人とのつながりも増えていくでしょうしね。
そうですね。
大切なことですよね。
で、今ね、こう、塗料屋さんの仕事をやってみて、ちょっと今ここでね、皆さんにちょっとお伝えしたいなっていうか、はい、何かございますか？
そうですね、まあ、塗料っていうのはあんまり、あの、皆さん馴染みのないもので、
うん、
あの、どうやって塗ったらいいのかとか、どんな塗料を使ったらいいのかっていうのはわからない方が多いので、
うん、
まあ、あの、相談だけでも、あの、来ていただいたりとか、
うん、
まあ、あの、うちに商品が合わないものがあれば、ホームセンターとかのものでも紹介しますので、はい、あの、気軽に来ていただければいいかなと思います。
はい、そうですか。はい、ということでね、皆さんね、ちょっと、最近ね、
DIY がね、流行ってますし、
それでまずね、塗料を使うときもね、まずはちょっと佐藤塗料さんにね、あの、ご相談していただいたらいいかなと思います。
気軽な感じで。
そうですね、
はい、
あの、楽しませてくれますかね。
とても素敵な笑顔でね、楽しませてくれると思います。
はい。
それで、ね、時間もちょっとなくなってきたんですけど、
はい、
あの最後にちょっとこう私ね、はい、弁護士なんですけど、
はい、
なんかちょっとこう何か質問したいこととか何かございますか？
そうですね、先日あのちょっとうちの、 あの庭のところに植えてあるあの紫陽花の花をですね、
はい、
あのどこの方かわからないんですけど、うん、あの花を取ってかれる方がいて、まあ綺麗だったんで持ってきちゃったと思うんですけど、でちょっとうちのだから困りますよっていう話をしたんですが、
うん、
これってちょっとどういう法律的に見たらどうなのかなと思います、
ね。そうですね、
はい、
やっぱりあのね、そのお家とかあとはまあ持ってらっしゃる土地とかに、うん、
はい、
自生してるね、
はい、
花とかでこれ取ってきちゃうことはどうなんだろうってあるんですけど、
はい、
基本的にはこれはですね、窃盗です。窃盗、
うん、取っちゃダメなんです
ね。そう、ダメです、ダメです。だからまあ当然農作物だけね、
はい、
当然窃盗ですし、
はい、
そういったようなまあ土地の中にあるものはですね、その土地を所有している人のものですから、
うん、
でもちろん管理してるということになると思いますね。それは完全に窃盗になってしまうので、皆さんね、ちょっと道端でね、 あの、綺麗な花。そうそうそうそう。見つけても、まあ、ね、誰かが管理してることになりますね。基本的にはそれを取ってしまうっていうのは、反省っていうのは、まあ、アジサイとかになるともう完全にね、それはもう、ちゃんと育てる花ですから、まあ、ちょっと腐ったり、タンポポとかね、もうちょっと、腐っていう感じがするので、ちょっと無価値物っていう感じで、まあ、接吻にならない可能性も出てくるんですけど、アジサイとかね、そういうちょっと、ちゃんとした花はね、気をつけてください。
さっきのものを盗むのと同じってことですね。
そうです。はい。はい。そういう形でですね、やってまいりましたけれども、ちょっと、時間になりましたので。
はい。佐藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。すいません。万が一法律問題でお困りの際には、殺害の武田隆弘法律事務所へご相談をお願いいたします。
はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三宅三宅出たとこ勝負のコーナーでした。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース 84.2 よりお送りしてきました、タックの2択3択。そろそろお別れの時間です。
はい。
スーちゃん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。もうこの記念日に、
はい。
2択3択の1周年記念に、なんと私が登場するっていう、はい、面白い展開になっちゃいました
けど。いやいやいや、よかったですよ。ありがとうございます。ね、1周年記念の、ね、日に決してっていう、現代未聞の場面からもですね、またメッセージが来ると思いますのでね。
はい、お待ちしてます。はい。
ね、まぁ、あ、いつかはわからないですけど、ディスドールデイを作ってです
ね。まぁ、これ、企画が本当に開始できたら面白いですよね。もううるさいですよ。もう何のラジオやってるのかなっていう感じになっちゃうと思うんですけどね。
まあね、そういう時もね、あるとちょっと犬山ジャックしていただいて、ね。
飲み屋トーク満載です。
そうということでね、はい、スーちゃん番組インフォメーションをお願いします。
はい。番組ではリスナーの皆様から2択、3択を募集しています。日常生活の中でお困りのこと、お悩みのこと、どんな些細なことでも結構です。愛知が FM 公式ページより2択3択宛てにメッセージをください。次週の相談テーマは、民事裁判です。なんか難しい問題ですね、これ、また。
そうですね、はい、基本的に皆さんやっぱ裁判っていうとですね、どうしてもやっぱり想像されるのはやっぱ刑事裁判なんですよね。
そうなんですね、ドラマもね、
入りますよね。で、なんかやっぱり民事裁判にするっていう話をね、すると、なんか捕まっちゃうんですかとかですね、なんかそういうね、被告人になっちゃうんですかとか、
なんか裁判イコール残忍みたいな。
そうそう。そういうようなイメージがあるんですけど、この刑事裁判と民事裁判って、いうちょっとシステムも違ってまして、当然ね、裁判官がいて、それで、判決を下すっていうのはあるんですけど、刑事裁判と民事裁判では違うところがありますので、まあ、ちょっと次回ね、
詳しく教えていただけるということなんですね。
時間がある限りね、はい、まあ、させていただこうかなというふうに思っております。
はい、
それではですね、来週、4月9日までですね、
来週は野田で出ますからね。
そうですね、このチャンネルでお耳にかかりましょう。
はい、
ナビゲーターは私、タッシンと、
すずでした。
さよなら。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。